オーディ。ラジオネームデルタヌキさん。12月に届いたゆずみさんのアクリルスタンド、一緒に出かけて撮影をする機会を伺っていたのですが、先日鎌倉の近所まで出かける用事があったので、新谷ゆずみファンの聖地中華大新鎌倉店でもやしそばと一緒に撮影してきました。カレンダーのロケで訪れました。とっても美味しい中華屋さんのお店ですね、大新さん。皆様行っていただいてるんです。やはり大新さんのもやしそばは最高です。そしてこういうシチュエーションではやはり19歳バージョンのポーズがぴったりでした。というわけで、せっかくのアクスタですし、番組でアクスタと〇〇を一緒に撮った画像を募集してみてはいかがでしょうか、ということで。でも結構いただきますよ、 DM とかで。アクスタと今日旅行来ましたとか、ラーメン食べましたとか、夜ご飯一緒にアクスタと食べてますとか、そういう写真結構来てるんで、見てますよ。反応はできてないんですけど、あ、いいなって思いながら見てますよ。皆さんのメッセージありがとうございます。いやー、大新さんにはもうだいぶお世話になってますね。私は一回撮影で訪れたんですけど、皆さんだいぶ大新さんのもやしそば味わってるみたいで、でも良かったです。お互いになんかいい機会ですね。いや、嬉しいです本当に。いや、寒い時のラーメンがね、一番美味しい。夜中のラーメンと寒い時のラーメンが一番美味しいですからね。はい、皆さんこの時期、2月がもう一番寒いですよね。ラーメンちょっと食べて元気つけて頑張りましょう。ということで、それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。さて、2月に入りましたということで、私が出演する映画ただあなたを理解したいの公開日、2月23日が近づいてきました。今回もこのお二方とお送りいたします。ただあなたを理解したい、ただあなでも共演いたしました、俳優野村浩太さんと伊藤千織さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。前回に引き続きいろいろお話できたらなと思います、はい。ちなみに配信日の今日は2月14日のバレンタインデーということで、 お二人の印象的だったバレンタインデーの思い出ってありますか、ということで。
これはもう野村
くん、ジュリちゃんに言ってたんだよね。
僕ですか、
野村くん。
いや、僕ありますよ、思い出。
あら、
バレンタインの思い出。
ぜひ話していただいて。
高校生の頃に、なんかその高校入学して、うん、そのバレンタイン、初めての高校生のとしてバレンタイン迎えるわけなんですけど、
ドキドキ、
ちょっとドキドキする。
過去に先輩で下駄箱がチョコまみれになった人がいるって聞いて、
何それ、
僕はもしかしたらと思って、
期待する、
ウキウキしながら、
知るよ、ワクワクだよ。
下駄箱を開けたら何も入ってなかった。一つも入ってなくて、友達に茶化された思い出がありますね。
絶対いっぱい話あるよね。
それを3年間全部やって、毎年やって、毎年1個も 入ってなくて。
そうなんだね。
あら、
その思い出ですね。
おかしいな。
あれ、
思ってた感じ、思ってたね。違うよね。
実はいっぱいもらってたんですって。
100個もらいましたとか言ってみたいですけど、
ね、もらったことはある。
もらったことありますね。はい。
なんか私たちあげる側だから寂しいよねって話をさっき、
うん、何寂しいって。
なんかあげたら帰ってくるけど、
あ、そうそうそう、
なんかこっちから、
ね、
あっちから来ることはないからっていう話をして。
でもあるんですか、お二人のそのドキドキしながらとか、
あ
げちゃったり、
あげちゃったり、
あげちゃったり、
なんかしちゃったり。
あ、でもあげたことはあります。
お、
小学生の時でも。
わかる、私も。
小3とか小2、3、4までかな。
だよね、小学生の頃だよね。
の頃はまだあれで、
それはね、じゃあちゃんと自分で作って、
うん、
すごい、
お母さんと作りました。
作った、
作ったよね。
ちゃんと 私に行きました、
ね、すごい
懐かしいな、その子も成人式に来てたな、来てました、それぞれ成長して、ね、いい思い出です ね
確かに
いい思い出です、はい、ということで、さてさて、私たち3人が出演する映画ただあなたを理解したいは、主演のザ・ランページ from EXILE TRIBE 鈴木孝秀さん、森高愛さん、比嘉秀美さんと同世代の俳優の方が揃いました、共演者の方とはどんなお話で盛り上がりましたか、ということで、いろんな話しましたね。なんか今思い出したのは、旅館っていうかホテルっていうか、
宿泊してたとか、
お風呂が壊れたみたいな、なかったですか。
あった
あった、
なんかそう、お風呂お湯が出ないみたいなんで、
出なかった。
でも下に一応大浴場もあるから、そこはなんかもう一日中使えるようにしておくから、すいませんみたいなので、なんか女子みんなでお風呂に
行った、
入ったみたいなので、そこ結構仲良くギュッとこう仲良くなった記憶があって、なんか誰々ってなんかこういう印象だよねみたいな、
何それ、
そういう記憶がありますね。
そうなんだ、でも男たちも毎日のように一緒に大浴場行って、
行ってますよね。 それぞれ女子と男子でこう分かれて、
そう
合宿みたいだ ね撮影合宿みたいな、
確かにやっぱ一緒にお風呂入ると仲が深まる、
ね、すごい
結構
深まった気がする、疲れを取りながらね、次の日も頑張ろうってしましたね、どんなお話
してたっけ、どんな話してたっけ、恋バナとかしたっけ、
したっけ
あれしたっけ、
昔の恋バナとかしたか、学生の頃の話はしてないか、
でもなんかしたような、
したような気もする、やっぱ結局盛り上がるのは恋バナだよ
ね、って
なって、いつもねそうなる結局、恋バナもしましたね。
しました。
したかも。生かしたこと？
なんかそれぞれあったかもしれないよね。その自分の、その経験を生かし、
確かに
この時の気持ちかなとかは、なんかあったっぽい感じの人もいたよね。
確かに。
だ
しなんかそれぞれの役が今までどういう恋愛してきたのかみたいな、結構ちょっと考えるきっかけになったかもしれない。それ結構大事じゃない？なんかどういう人が好きかとか、役が、そういうのはちょっとあったかもしれないですね。発見として、なんか自分が演じた役に対して共感できることとか、ああそうだよなって思うこととか、逆にわからないこととかってありますか？自分とは違うなみたいな。
でもなんか、ハルキって割と言葉よりも行動とか表情とかで自分の気持ちを表すことが多いんですけど、なんかそこはすごい自分に似ている部分があるなとは思ってて、割と僕も、言葉よりもなんか行動とか表情とかで、表現するタイプかなとは。何？
そうなんだ、そうなんですね。
そうだよ、
そうかもしれない。
それちょっと面白い
ね。面白いね、そういうとこ聞け
ば。そうなんだ、
なるほどね。でもゆいかは逆にどう？ゆいか役と普段の私って、でも似てるかも。
似てる、すっごい似てる。
すっごい似てる。
似てる。
嬉しい。
みんな結構意外と近かったもんね。だって。
確かに。
まあ、そうね、イメージはできるから。
そうだね。
まあ、似た部分もありつつ。でも、私よりも、ゆいかのが大人だな、とは思いましたね。やってて。なんか強いなって
思いました。確かに。言いたいこととか、割と言えたりとか。
確かに。
それはそうですね。
大人の対応ができそうな、
あら、
変化だった。
確かに。
なぁとは思うから。
でもそれぞれなんか、近いところはみんなありますね。
ありましたね。
私も、葵は結構、わかることばっかりだった気がする。なんか結構ちょっと頑固そうなところなんか、あるかなって思うし。でもなんかちょっと、なんだろうな。不器用というか、素直にこう思い逆に伝えれないところとかもあったりとかして、 それは結構共感しましたかね。逆に分かんないことあんまなかったかも、
うんうん、あんまりないかもしれないですね、
うん
うんうんうん、
役はだから割と作りやすく、みんな作りやすかったのかな、うん、
すごい作りやすかった、
うんうんうんうん、
でもなんか脚本読んだ時になんか情報が結構少なすぎて、この子はどういう育ち方をして、
確かに
空白がいっぱいありすぎたから、うん、これをどうやって埋めていくかっていう作業を監督とかと話し合ってできたのがめっちゃ楽しかったなって思ってて、だから自分で作り上げれたよね結構これ、
結構自分で、
そうだよね、
役作りって難しいよね、
うん、難しい。
普段どうやってます、普通にこの作品に限らず、
聞きたいです、聞きたい、なんどうやって作ってるの。
私結構衣装を見たら、うん、なんか結構わかる気がするんですよ、
あ、わかるわかる、
なんかこういう印象だったのが、あ、こういう服着るんだ、じゃあ違うなとか、
うん、
なんか服って結構その人表してる気がしてて、
そうなんだ、
大事だなって結構私は思ったりとか、
うん、
みんな普段どうやってやってるんだろう、
なんか僕は自分の性格とちょっと離れた、
うんうん、
なんか役が来た時はなんか誰かに置き換えて、うん、それこそ友達とかで、
あ、
この人のとなんか性格役と似てるみたいな、あ、じゃあこの子を意識しようかなみたいなのはちょっとあったりしますね、
そうなんだ、
はい、
わかるかも、身近になんかそれっぽい人がいたら、あ、この人だったらこういう言い方しそうだなとか、当てはめて考えたりもありますね、
確かに
そんな感じか、
そうだね、
うん
野村くんが今、はい、現在公開中の身代わり忠臣蔵で、
はい、時代劇です。
時代劇ってまたなんか変わってきそうですね、
うん、でもそうですね、なんかそれこそ本当その、うん、役について調べたりだとか、うん、いろいろ、
ね、
そうどう生きてた人なのかとか、
うんうんうん、
調べたりしましたね、あと本当カツラ、
そっか、
それこそ見た目のね、
見た目から入ってく、衣装も全然違うし、うん、
そっか、
すごい新鮮でしたね、
これは演じたのは実在してる人物なんですか。
あ、そうですそうです、
はい、そっか、じゃあちゃんと勉強して、
そうです、
ね、
刀も持って、
うわ、刀って結構持ち方とかね、ね、
大変だった、
大変そう、
もう変なところが筋肉痛になったりとか
あ、そ、普段使わない、
そうなんですよ、
すごい、
でも楽しかったですね、本当に、
ぜひ皆さん現在公開中ですので、は
い、見ていただけたら嬉しいです、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、さてこの番組ではリスナーの皆さんの試験の思い出にまつわるメッセージを募集していました。いくつかご紹介しますのでお二人もお付き合いください、
はい、
ちょっといつもメッセージ募集してまして、今回は試験の思い出ってことで、これから試験もね、受験の時期というか、ね、皆さんの試験の思い出を募集しましたので読んでいきます、ラジオネームロッタさん、試験の思い出と聞いて思い出すのは大学1年の英語のテストです。同じ学部の先輩から教えてもらったテストの範囲を前日から友達と徹夜で一夜漬けをして本番に臨んだのです。そうして迎えた試験本番、まずは大事な名前を記入、しかしそこから記憶がありません。
え、
そうです、徹夜のせいで名前を書いた後ぐっすり寝てしまったのです。試験官の、はい、残り5分ですの声で目が覚めた僕は愕然としていました、うん、名前しか書いてない。そこから猛スピードで解き始めるも、2問解いたところでタイムアップ、当然のごとく単位を落としました。この経験で学んだのは徹夜で一夜漬けは良くないです。普段からコツコツ勉強しなきゃいけないのです。ゆずみんも気をつけてね、ということで、
うわ、
え、
寝ちゃった、ね、そんなことある、
すごい、
本当にあるんだこういうこと、
ね、漫画みたい、
ね、本当そうだよね、
前日に頑張りすぎて寝ちゃうって、なんか真面目なのか真面目じゃないのかよくわかんないでも寝ちゃうぐらい頑張ったってことだもん ね、
そうだよね、
前日に、
確かに、
なんか褒めてあげたいけど褒めていいのかわかんない、それは大変だな、ギリギリタイプ、普段から頑張るタイプ、
私ギリギリタイプだった、
ギリギリタイプ野村君が、
どっちもかも、普段からちょっとコツコツやるけど、
あ、偉い、
え、
そう、意外と意外とね意外と
えらい。
そうなんだ。
本当にちょっとコツコツやりながら、うん、最後もラストスパートみたいな。
すごい。一番いい形じゃない？
そうだね。
素晴らしい。
う
ん、
高校の時だけでも。
でもえらい。思ってたんだ。私もね、ギリギリタイプ。
ギリギリタイプ。
超ギリギリタイプ。ね、でも点数取れちゃうのよ。
それ
が良くないの。
すごい。
それが良くないのよ。
ああ、なるほどね。
だから学ばない
の。
前日にやればいけるからって思っちゃって、うん、もう二十歳になっちゃった。高校生の時にもうちょっとその習慣つけたかった。良、うん、くないんですよね。うん、皆さんテストは普段から頑張りましょう、勉強。
コツコツして。
寝ちゃうのは結構やばいな。面白いエピソードでした。ありがとうございました。ということで続いてのエピソード。ラジオネーム、風の口笛さん。試験の思い出と言ったらやっぱりあれですよ。あれ。そう。合格者掲示板ですよね。ああ、あれか。ドラマのワンシーンにもよく登場する青い空をバックに合格者一覧を首が痛くなるほど見上げながら、指で番号を追っていってやったーというあれです。しかし私は人生で一度も合格者掲示板の感動を味わったことがありません。なぜなら地方組は滑り止めを含めた複数受験と交通費でもうお金がないのでわざわざ掲示板を見るためだけに上京できなかったのです。じゃあインターネットもない当時何で結果を知るか。電報ですよ、電報。電報どこの試験もボロボロだったのでなんとか合格できた。次第の入学金を早々に払い込み諦めきっていた国立大の結果発表を忘れていた頃に一通の電報が。興味もなく開けたその中にはまさかの合格の2文字。嬉しさよりも次第に払い込んでしまった80万は、契約してしまったアパートは、高校にも次第入学の報告をしてしまったことは、行く予定だった次第の近くに住む親戚にも挨拶してしまったことは、いろいろ後悔してますね。などなど、小春日和ののどかな田舎の家の玄関で遠く聞こえるウグイスのさえずりを聞きながら、ポカーンと立ち尽くしてしまった思い出です。時代は移り変わってファミレスでスマホを覗き込んで合格発表を見たゆずみちゃんも合格者掲示板はやっぱり見たことないのかな。いつか役でやってね。お母さん役と抱き合いながら歓喜するシーンを、ということで、うん、そう、私ファミレスでスマホで確認したんです。高校の入学。
それ友達とかと一緒にいる時だったの？
私お母さんと、
うん、お母さんと
和歌山だったので、うん、で東京の高校受験して、うん、お母さんと二人で上京、その上京っていうかその時だけ東京にいて、うん、あの東京のファミレスで合格を見ました。懐かしい。
そうなんだ。スマホか。
う
ん、
そう、スマホ。掲示板であれ見たことあります？首こうやって。
ないかも。
ないかも。私もない。
ないや。
学校系はない。なんかオーディション？
それこそ
めっちゃ小学生の頃とか
に
舞台のオーディションで、
確かに舞台はありそうかも、
そうなんだ、
張り出されてみたいなのはあったんだけど、めっちゃ昔だもんな。
なかなか今どうなのかな、あれなのかな、スマホなのかな、
スマホなんじゃない、
なんかでも見てみたかった気もする、高校のあれとか、
ね
ねね、なかったらめっちゃショックだけど、
本当そう、
なんか時代感じますね、うん、電報とか聞いたことないもん、
ない
電報で届くんだっていう、
そうなんだ、
オーディションで絶対もうダメだって思ったけど、うん、受かった経験とかってありますか？
それこそ僕このただあなたを理解したいは、うん、受かると思ってなかったですね。
確かに。
なんか手応えあんまりなかったような。
そうだったの。
記憶はすごいありますね。
それからのこの春樹の役は結構
だから本当に、
ね、嬉しい。
えってなりました。ね、話聞いた時には、はい。
私も確かにな、決まったんだって思いました。うん、私もこれは、うん、みんな多分オーディションかな。私もオーディション会場に行った記憶があって、
うん
うん、確かに。それもこれもそうだし、結構普段からも多いかも。もうなんか基本、あ、もうダメだった、今日もダメだった、受かったんだみたいな感じは結構多いですね。
うん、
その時の喜びって半端ないですよね。
半端ないですね。嬉しい。
頑張ろうって思うし。うん、はい。 試験ね、なんか勉強に限らずこの仕事してたらオーディションっていうのがあるから、ね、なんかもうずっと永遠に終わらない就活してる感じで、
う
ん、
確かに
いつもこうね、うん、喜んで、ね、悲しんでみたいな、ずっとありますよね、
う
ん、
そう、
はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました、現在受験シーズン真っ只中だと思いますが、受験生の皆さん頑張ってください。さて改めてとなりますが、野村浩太さん、伊藤千織さん、そして私新谷ゆすみが出演する映画ただあなたを理解したいは2月23日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国で公開がスタートします。改めてですがお二人から一言ずつお願いできたらなと思います。
ただあなたを理解したい、はい、ゆいが役の伊藤千織です。そうですね、この映画はまあタイトル通りただあなたを理解したいというね、もうなんか今の時代っていうか、うん、まあコロナ禍終わりみんなとねやっぱ人と人とでたくさん会えるようにもなってきてるじゃないですか、うんうんうん、そういう時にまあ SNS もあったりとかで、やっぱちょっと理解を避けながらも生きていける世の中になってると思うんですけど、うんうん、そういう時になんかそうなの、大切な人とか、うんうん、そういう人をなんかもうちょっと理解できたらいいなって普段思ったりもするんですけど、うんうん、この映画を見ていただくとそういうなんかあもうちょっと理解してみようとか、うんうん、そういうなんかこの映画を見て何か感じて、うん、これからの生活になんかヒントを与えられるような作品になってるのかなと思うので、うん、ぜひ何回も見てほしい映画かもしれないです。
確かにね、
いろんな見方ができて、うん、それぞれの役にフューチャーされてたりとかもするので、うん、何回も見てこの役の子はあこういう気持ちなんだなとか、うん、それぞれ楽しんでいただけるのかなと思ってるので、うん、ぜひ2月23日公開を楽しみにしていてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
本当に心が温まりますし、うん、なんか愛とか友情とかそういうのの若者の葛藤とか壁とかそういうのにぶつかってみんなが成長していく姿が、うん、本当に映画に映し出されているので、あとはやっぱりこの作品を通してなんか昔を思い出して、ね、なんか懐かしい気持ちになっていただけたらなと思っています、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。じゃあ私からも、そうですね、お二人が言ってたことが本当にもう映画そのものの伝えたいことなんですけど、うん、あなたを理解したいっていう気持ちを改めて身近な人に持ってもらったりだとか、地元の友達だったり昔からのこう友情だったり絆だったりを改めてこうなんだろうな、思い出して人と人との関係について考え直すとか、そういうきっかけに皆さんがこの映画を見てなってくれたら一番嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。それではその他のお知らせを野村さんからお願いします。
はい、僕が出演する映画身代わり忠臣蔵が、全国公開中です、そしてドラマパーフェクトプロポーズも FOD にて配信中ですので、ぜひご覧ください。
はい、
その他は特に今のところないので、私 SNS でインスタグラム X、TikTok などやっておりますので、うん、ぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ゲストの野村浩太さんと伊藤千織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。新谷ゆずみの独り言エンディングです。二人と話してなんかいつも一人で独り言って言ってて、前回監督も来てくれて今回二人も来てくれて、なんかやっぱ撮影現場でなんか前も言ってたけど、あんまり仲良くなってそれから会うことってあんまないみたいなこと言ってたけど、こうやってまた自分のねラジオに来てもらったりとかするってすごい嬉しいことだなって改めて思ったし、いろいろ話せて楽しかったです。二人も元気そうでよかった。またなんかね舞台挨拶とかでみんなでお話できる機会あると思いますので、その際は皆さんぜひ劇場でお待ちしております。ということで新谷ゆずみの独り言エンディングです。
ここで新谷ゆずみからお知らせをさせてください。映画ブルーイマジンが3月に公開されます。皆様ぜひ劇場でご覧ください。そしてですね、イヤードラマ、こちらラジオドラマですね、鹿の置物が現在配信中でございます。こちらヌーまで配信中でございます。こちらはぬいぐるみと喋る人は優しいで監督していただいた、金子ゆりな監督とまた一緒にお仕事できました。皆様ぜひイヤードラマ聞いてみてください。よろしくお願いします。ということで、現在募集中のメッセージテーマはカレーライスエピソードです。あなたの好きなカレー屋さん、お家で食べる甘いカレー、激辛カレーの思い出など、カレーにまつわることなら何でも OK です。ぜひとも写真を添えて番組トークルームまでお願いいたします。アクスタとカレーですね最近行ったよっていうのであれば、ぜひアクスタとともに写真撮っていただけたらなと思います。カレー屋さん情報めちゃくちゃ知りたいので、ぜひよろしくお願いします。都内だと結構まあ行きやすいので嬉しいんですが、ぜひ地方の方もね、撮影とかで行った時ちょっと寄ったりできるんで、いろんなカレー屋さん情報お待ちしてます。よろしくお願いします。ということで番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は2月28日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。